こんにちは、奥武史です。この音声ではですね、危ない副業起業法7選とおすすめの副業起業法7選ということでお届けしていきたいと思います。最近はですね、副業を始める方増えてますね。副業はいわゆる普通の副業の場合もあるし、複数とかね、ダブルって意味の副業で始める人もいますしね。両方の概念今ありますけれども、どちらにしろちょっと、サラリーをいただくものとまた別にね、お仕事をやりたいっていう方はどんどん今増えてますね。おそらくこれはこれからも増えていくと思いますね。本業と副業っていう形でやる方もいるでしょうし、ダブルのワークって意味で副業、副がね、違う感じの副でやる方もいるでしょうし、将来の独立も見据えてやる方もいるでしょうし、働き方はこれからどんどん多様になっていくかなと思います。そんな中ですね、いわゆる副業の情報ってネットに本当にね、溢れ返っているんですよ。で、別の音声で、奥がお勤め時代にやった、副業の裏話っていうのをね、撮ってますんで、それもまず、もし聞いてない方はぜひ先に聞いてみていただきたいんですけど、奥も昔いろんな副業的なものをやりました。副業と呼べるのかこれはっていうような、本当に現金化するためのいろいろやっちまったっていう話もしてるんですけれども、本当にいろんなやり方とかがあります。情報がたくさんあって、その中でも、あんまりおすすめじゃないなーっていうものと、比較的今の時代はこれいいんじゃないかなと思うのってあるんですね。これはおすすめかおすすめじゃないかっていうのは当然人によって価値観が違うので、あくまでも奥武史個人から見てということでご了承ください。はい。どっから行こうかな。まずはですね、僕自身もいろんなものをやったりとか、あと周りの人がやっているのを聞いたり見たりしてきた中で、個人的にはね、あくまでも奥武史個人的におすすめしないものからちょっとお話ししようかなと思います。いきます。まずはですね、ちょっとリスクが入りやすいもの。例えば投資とか株とか仮想通貨とか FX とか、どんな仕事でもリスクはゼロではないんですけれども、リスクを取りながらそのメリットを取っていくっていうようなものですよね。投資もいろいろあって、そのリスクが低いものはありますけれども、これをやっちゃダメって意味ではありません。その副業としてやるんじゃなくって、その投資に関してはね、その将来に向けて蓄えを作っていくために長期でね、やる投資っていうのもありますよね。本当にリスクが低いやつ。そういうのはいいと思うんですけど、リスクの高めの投資とかはあまりね、個人的にはお勧めしないですね。で、やりたい人はそのメリットがね、うまくいけば大きくなるので、本当にしっかり勉強してやるっていうのが大事かなと思いますね。株とかなんか本当にそうですよね。基本的にはその勉強もそんなにしないで、素人に毛が生えた程度でやると痛い目をまず見るなっていうふうに思いますね。それから、アフィリエイトって聞いたことありますかね。アフィリエイト、ちょっと知らない方はちょっと検索してみてください。アフィリエイトも正直すごく、センスがあったりとか、勉強している人とか、あと作業量をたくさん できる人、こういう人じゃないと、まずほとんど稼げないかなと思ってもいいと思います。はい。それから他にもまだまだありますね。ネットワークビジネス。ネットワークビジネスは完全にお勧めしません。これネットワークビジネスで扱う商品がいいものだとしても、それは別に買ってもいいと思うんですけど、それを、人に売るっていう、要は、ネットワークビジネスを詳しく知らない方から、するとよくわからないかもしれないんですけど、代理店をこう自分の下に作っていくみたいな感じのビジネスのやり方があるわけですよね。そっちの方でやるのはお勧めしません。正直ネットワークビジネスで自分の下に、どんどん人を作っていって、権利収入的な感じでお金が入ってくるようにするっていうのは、ほとんど実は儲かりません。儲かりません。一時的にうまくいっても続きません。これは、もう結構断言できますね。で、ネットワークビジネスで本当に稼げる人っていうのは圧倒的な、セールス能力とか、圧倒的なコミュニケーション能力とか、圧倒的な人脈を持ってるとか、そういう人だけなんですよ。で、多くの人は、 中途半端に友達とか家族とか周りの人にちょっといろいろ声をかけて、なんかあいつ新しいの始めたぞみたいな感じでちょっと友達減っちゃったりとかっていうので、結局何人かに販売をして、そこから先広がらなくてやめてしまうっていう人、本当によくは何十人も見てきたんで、基本的にはおすすめしません。それでもやりたい方はやればいいと思うんですけど、これはある結構ね有名な YouTuber さんがね、昔アフリエイトで年300万ぐらい稼いでいたっていう人がいて、まあ、相当その人は、頭のいい人なんですけど、それでも300万だったらしいですね。はい。他にはですね、ちょっと7000とは言ったけど7つ以上ありそうな気がしますね。僕自身がそのやった、過去にやった、副業、結構おすすめしないものばっかりでした。まだ音声聞いてない方は聞いてみてください。例えばアンケートサイトとかね、そのポイントをアンケートに答えるとポイントをもらえるようなもの、ああいうのもおすすめしません、全然稼げないです。作業量をとてつもない量やれば入るには入るけど、だったらもうバイトその辺でした方がいいよねっていう風になるんですよ。あれは本当にだからちょっと空いた時間を使ってお小遣い稼ごうかなぐらいのレベルなんで、副業とはとても呼べる代物ではないなと思ってますね。だったりとか、あとなんかクレジットカードを作って現金化するっていうのもね、別の音声でこれ喋ったんですけど、これも正直副業には全然なりません。はい、ちょっと小遣いをもらう程度ですね。とかあとはオークション系、ヤフオクで家具売ったみたいな話をしたんですけど、オークション系も結局家具なくなったら終わるので売れるものなくなったら終わるわけなんで、まあ、副業には正直ならないですよね。とか、あと物売る系で言うと転売ビジネス、セドリとかもありますけど、あれはセンスがある人はめちゃくちゃ稼げるんですよ。ただね、センスが結構必要なんだし、勉強やっぱ必要なんですよね。まあ何でももちろん勉強は必要なんですけれども、結構必要かなっていうところもあるんで、転売系、せどり系とかも、まあ副業でやるというよりも、やるんだったら本業にするぐらいの気持ちでやった方が稼げると思いますね。ああいうのはね。とか。あとは、意外なところで言うと、今、本業がね持っていてサラリーマンとしてやってる方に言いたいのは、意外なんですけど、飲食店でバイトするとかっていうのは実はあんまりおすすめしません。あんまりで、なんでかっていうと体力結構使うんですよね、接客系って。なので、最初はいいんですけど続かないんですよね。僕自身も3ヶ月ぐらいでもうちょっと疲れちゃったんですけど、よっぽど体力の自信がもう有り余りまくってるっていう人だったらいいと思うんですけど、そうじゃない方はまあ長く続かないので、まあ本当ちょっとずつならいいかなと思うんですけどね。まあちょっと無理しないでほしいかなっていうところはあります。あと将来の起業とかもね、独立とかも考えているんであれば、バイトはあんま進めないですね。なんだろう、そういうのに向けての勉強にあんまりならないからですね。という感じかな。あと内職はもうちょっと正直言語道断っていうか、もう話にならないので、内職はちょっと単価が安すぎてきついですね。ということで、今いくつだろう、そのリスクのある系ですね、株とか仮想通貨とか FX とかああいう系、お金絡み系が一つと、あとアフィリエイトでしょ、で次ネットワークビジネス、アンケートとかポイントサイト、それからクレジットカードを作って現金化、もうこの辺全然副業にすらなってないですね。あとヤフオクとか、転売系、物を売る系ですね、これもちょっと勉強しないとダメだし、特にヤフオクみたいなもうそうだけど、そのオークション系は物なくなったら終わるんで全然副業にはなってないと。で転売系は副業になるんだけど、やるんだったら本業にするぐらいのつもりでやった方が稼げるし、そうじゃないと多分中途半端で終わると思いますね。それから内職はまあまあちょっとやめた方がいいっていうのと、あと意外なとこですけど普通のバイト、これは特に独立を視野に入れたいっていう方にはあまりおすすめしません。ということで7つ以上になっちゃったんですけど、この辺とかは意外と聞いたことがあるものもあるかもしれないし、意外とこれ誘惑が多いものですね。ネットで副業をとかで検索すると絶対今言った中っていうのは結構出てきますね。でおすすめの副業みたいなんで何千みたいな感じでこういうのが出てくるんですよね、意外にも。でも実際は稼げてない人だらけなんで、まあネットの情報で副業を調べるのやめた方がいいと思いますよ。はい、副業に経験している人とか あの奥みたいなそのコンサル系の人で、まあ、副業のことをまあまあ知ってる人とか、うん、そういう人にちゃんと聞いた方がいいですね、うん、と思います。ネットの情報は良くも悪くもな、なんかねいろんな情報があるのでやめた方がいいかなと。で、では逆にですね、ここで次はおすすめの副業というところに行こうかなと思います。副業おすすめの7選、まあちょっとですね、今時代だなーっていうものが入ってきます。どこから行こうかな。じゃあまず1つ目、自分の得意なこと、これを売りましょうっていうのが1つ目ですね。自分の得意なことを売ってみましょう。例えばココナラっていうサイトがありますね。ココナラ、小さな得意を手軽に売れるフリーマーケットみたいなコンセプトなのかな、がありますね。いろいろこうなんだろうな、ちょっとまあ見てみてほしいですね。これもう見た方が早いと思うので、ココナラって言って検索してみてください。自分のまあちょっとした経験値とか技術とかを、売ることができるんですね、ここでね。で、実際このココナラにはこういうことできる人いないかなって探しに来てる人もたくさんいるんですよ。で、ここで自分のお客様を見つけやすかったりするんですよね。はい、なのでこの7選の1つ目はココナラみたいな、こういう自分の得意を売れる場所で売ってみようっていうのが1つ目です。特定のなんとか業とは言ってないんですけど、いろんなものがありますよね。なんかサラリーマンの仕事の中で、例えばそうだな、何がいいかな、まあ、文章を書くのがね、なんかお仕事上結構いろんなレポート書いたりするので、得意な方とかはそういう文字起こしをする、みたいなスキルも使えたりもしますよね、とか、あとなんだろうな、まあ、イラスト描くのが得意な人はイラスト制作みたいなこともできたりすると思いますね。そんな感じで本当にいろんなスキルをここで販売している方がいらっしゃるので、ぜひ見てみてください。もうこの辺は本当今の時代らしっぽいですよね。で、2番目、ちょっと似た感じになります。今度は得意なことを講座にして届ける、得意なことを講座にして届けるっていうことができます。これ例えば今有名なので言うとストア化ですね、うん、ストア化も検索してみてください。ここ1番目のさっきのココナラみたいなものは、自分の得意な知識とか技術とかをそのまんま提供するってことなんですけど、この2番目の方はそれを教えますよっていう形ですね。これも今の時代っぽいですよね。ちょっと一昔前だと どっちもそのプロとか専門家とかがいて、そこにそれなりのお金を払って発注してやってもらうとか教えてもらうっていうのが一般的だったのに、こういうツールが出てきたことで、本当にそのプロまでいかなくてもセミプロとかセミセミぐらいなプロとか、そういう人でも全くできない人からすると、いやちょっと力借りたいっすっていう人はたくさん世の中にいるので、それをつないでくれるっていうのがこのね、あのストア化とかココナラみたいなサイトなんですよね。まあこういうのはぜひ見たことない方は一回見てみてください。で、どんなものを販売してるのかなっていうのを見てみて、あ、これだったらもしかして私ちょっとできるかもみたいなものがないかっていうのを見てみるといいですね。うん、でココナラみたいなその得意を手軽に売ることができるっていうのは、まあ、直接、お客様のために何かをやりますよとか納品しますよっていう代行するっていう感じですよね。で、2番目は、そのやり方を教えますよですね。まあ物によってどっちが高いとかは、分かれてくるんで、ちょっとまあ見てみるのが一番早いかなと思います。そして3番目はベビーシッターとか家事代行、ベビーシッターとか家事代行ですね。これで有名なのだと、最近だとキッズラインが有名ですね。これも今の時代にすごくマッチしていますよね。子供がいながら働くママさんとかシングルマザーの方とかって今たくさん増えていて、やっぱりお子さんを見てほしいなとか、保育所に預けられなかったとか、あと家事がねなかなか追いつかなくてっていう方もどんどん今増えている中、キッズラインに登録をして、そういうのができるとニーズとしてはね、これからもどんどん増えていくかなというところです。これも見たことない方はぜひ見てみてください。それから次4番目が、自分で何かを作ってそれを販売してみようってことなんですけど、いや販売なんかそんなできないよってホームページ持ってないしって思うかもしれないんですけど、今だと例えばミンネっていうサイトがあるんですね。ミンネ あとベース。これちょっと、音声をアップロードしているページに書いておきますけど、ミンネ、ベース、あとメルカリとか、そういうなんか物を売れる場所っていうのは今たくさんありますね。こういうところで、なんかもし趣味で作るのが得意な人とか、そういう方は売るっていうのはおすすめですね。すごくたくさん儲かるわけではないし、例えばさっき言ったストアカーの場合は講座で教えるなので、基本的にはその場所代しかかからないわけですよね。あとは自分の脳みその中にある知識っていうのが全部お金に変わっていくわけなんで、まあ、これが一番実は利益としては高いんですけど、その次に一、ここならみたいな、得意を売りますよ、やりますよ、あなたの代わりにっていうのも、まあまあ、儲かるわけですよ。利益としてはね、そんなものすごく何百万も儲かるわけじゃないですけど、でこの話が戻って、自分で作ったものを売るっていうのは、これは物によると思いますよね。原価がすごくかかるものは利益が取りにくかったりもするので、まあちょっとさっきの2つに比べると若干利益が落ちる可能性はありますが、でも自分が作る何かを作るのが得意な人とか、それをもっと世の中の人に見てほしいなって思っている人は、ただ作って友達に見せるだけじゃなくて、こういったところで販売をしてみるっていうのは一つの手ですよね。そうすると、売れればプラスアルファになるし、評価をもらえれば自分が作ったものがどういうふうに思ってもらえるのか、喜んでもらえるのかっていうのが分かりますよね。ということで、こういうフリマアプリみたいなものを使ったり、ネットショップ、みたいなのを使って、販売してみるっていうのが4つ目です。ここまでは結構そのサイトを使って、いろんなサイトをね使ってやっていきましょうっていうものだったんですけど、あとね5、6、7、この3つは、まあ1、コンサルタントというか一起業家として、これどうですかっていう提案です。はい。5番目は起業家の方に動画編集とか写真撮影を提案するというのが5番目ですね。今ね、まあ、YouTube がすごく熱くなってきていて、 YouTube 始めた人ってすごく多いんですね。なので動画が編集できる人ってめちゃくちゃ強いです。今おそらく5年も10年も続かないですけど、今は熱いですね。私の周りでもその動画が編集できますよっていう人はすごく重宝されます。なのでもし私編集簡単なのだったらできるけどっていう方は、動画編集ってそんなにニーズあるんだってちょっとね驚くかもしれませんが、ニーズあります。実際奥武氏もですね、動画をちょっと編集してほしくて、今もう2人にね依頼をしているところなんですよね。で以前メルマガの方で手伝ってくれる人って募ったりもしましたけど、多分どうかな、できるのに手を挙げなかった方もいると思うんですけどね。もうこういうのはどんどん積極的に手を挙げた人ものが勝ちですよね。とかあと趣味で写真撮るのが好きですみたいな方は、写真撮影って実は、企業の世界では結構売れますよ。プロフェッショナルまで行かなくてもいい、セミプロでもいいから、ちょっとね単価を少し下げ目でもいいから、最初モニターとか撮っておってもいいですしね、ちょっと安めとか無料で。プロフィール、綺麗なプロフィール写真が欲しいんだけど、どのカメラマンにお願いしたらいいかわからないって思ってる人ってすごくたくさんいます。そういった方々に提案すると売れます。はい、これは今の仕事やっていてみてわかりますね。ということで動画とか写真とかこの辺絡みは今は結構熱いと思います。それから6番目が同じく起業家さんのですね、事務サポートの提案。これも、お仕事になりやすいですね。まあちょっとさっきの動画編集みたいなのと比べてずっとコンスタントに入るものではないんですけど、ピンポイントだったりしますけどね。なんかセミナーやる人だったらセミナーの受付代行とか、まあセットで参加者の管理とか問い合わせ管理とか全部トータルでやった方がいいんですけど、こういうのも実はね困ってる人ってたくさんいるんですよ。あんまり知られてないんですけどね。セミナーとか講座をやる人って誰に頼もうかなって結構ね毎回迷ったりするんですよね。こういうのも実はニーズがあります。そして最後7番目は同じくまた起業家シリーズでいくと、代行業を提案するっていうのも同じくニーズがあります。ブログの記事を代わりに書きますよとか、インスタの投稿を代わりにやりますよみたいなものも実はニーズがあります。はい、 女性の起業家さんにもねどんどん増えていて、特に SNS を使って起業する人って増えている中、やっぱりこう家庭があったりとかお子さんがいたりとかでなかなか仕事に時間が取りきれないっていう人も多い。そんな中でこういうちょっとしたものをお願いしたいっていう水面下のニーズってすごくあるんだけど、結局みんな誰にどこにお願いしたらいいかわからないっていうので止まっているんですね。なのでそういう細かいニーズを拾っていくと、合わせるとそこそこ、いい副業には実はなったりします。いかがでしょうか。で最後に出したこの567番のその起業家シリーズなんですけど、なんでこれここに特化して出したかというと、今もうすでに起業開業している方はきっとだよねって思うと思います。今お勤めでやってる方とか起業したことない方はへえそうなんだっていうところなんですけど、起業したり開業したりする、つまり自分が小さくても経営者になるってなった場合、自分の財産の中で一番大事なものはお金から時間に変わっていくんですね。全部自分でやんなきゃいけないから、何から何まで経営から集客から接客から何か裏方の準備からありとあらゆるものを自分でやらなきゃいけないので、圧倒的に時間が欲しくなっていくんですよ。でそして売れる起業家であればあるほどお金よりも時間って大事だっていうことが腹に落ちている、そういうふうに落ちる人の方が売れるんですね。つまり起業家の人っていうのはその時間をどうやったらもっとうまく使っていけるかなっていうのを考えている人が多いんですよ。ということはそう思っていない人よりも、良いサービスを提供すればきちんとお金を対価を払ってくれる人が多いんですね。なのでこれからアルバイトというか副業みたいなのをしていく人は、これちょっと起業している奥が言うとなんかちょっとあれなんですけど、起業家さんが参加するようなランチ会とかは絶対行った方がいいですよ。ちょっとだからといってそこで営業しろっていうのわけじゃないし、営業したらダメなんですけど、ただこういうの実はできるんですとか、こういうの考えてるんですよねぐらいの雑談で言うにはいいと思うし、絶対今言ったような動画編集できるんです実はなんて言ったら、すごいって絶対食いつきますとか、なんかそのセミナーの受付とかそういうのがすごい困ってる人が多いって聞いてるんですけど、そうなんですかってヒアリングしてみるのもいいし、ニーズすごくあります。でそしてお金をきちんと払おうって思う人が比較的多いです。でそれを払おうと思わない人は多分仕事を受けない方がいいし、言葉悪いけどそういう起業家の人は多分これから売れない人なんで、売れない人をお客さんにしない方がいいと思います。ということで、今おすすめの副業7000をご紹介しました。全部今っぽいやつですね。おそらく10年後は状況変わってるかもなっていうものばっかりなんですけれども、今これを撮っている2020年の、冒頭では少なくとも熱いものがいっぱいですので、ぜひ一通り見てみてください。そして最初に言った、初期投資がかかったりとかリスクがあったりとか、作業量の割には全然稼げないとか、こういう副業は基本的にはやめておいた方がいいです。はい、ということで、奥武氏のおすすめ&危ない副業を、7つほどご紹介しました。もしこれからやっていきたいという方はよかったら、ランチ会とか遊びに来てください。なんかこんな簡単なことであれば、ご紹介していきたいと思います。以上です。奥武氏でした。